おはようございます。先週は福島市の蓬莱教会で通訳をしていました。蓬莱教会は立派な会堂があって百何十人か集まっている、いわゆる大きな教会ですけれども、機材が揃っていてですね、ステージも立派で、あそこに行くと、いやうちもこのプロジェクターがもうちょっといいのになったらなとつくづく思うんですけど、そういうものがないからといって神様を礼拝できないわけじゃないですからね。はい、皆さんご存知ですよね。
はい、
いや知らないと困りますよそれ。立派な街道、素晴らしいことですよ、ね、100万円ぐらいはするだろうプロジェクター、私も欲しいですよ。でもそんなものなくてもイエス様を礼拝する、神様を礼拝することの方が大事です。一番最初にできた教会は建物がなかったんです。みんな家々で集まったんです。家がイエス様を礼拝するところだったんです。私たちも自分の家で礼拝をする、神様を礼拝する。礼拝って言ったら日曜日の10時半から集まることではありませんから、ここに集まるのは私たちが一緒に神様を礼拝して一緒に神様を知っていく、お互いが知っている神様イエス様をこっちも教えてもらい受け取りながら、自分の知っている神様イエス様を分かち合うようにしていくことが望ましいのです。いや暑いねっていう話ももちろんいいんですよ。いや今日の礼拝会場は寒かったね。私はこう暑いんですけどね、これで。そういう話をしてももちろんいいんですよ。どこかででもイエス様って素晴らしい、本当に素晴らしいねっていう話になったら最高ですよね。何も礼拝会で溝井姉妹が司会の時に皆さんの中で証しのある方って言われるのを待つ必要はないんです、ね、普段から証しをすればいい。そうしたら礼拝会ではいって言って証しをすると思いますから。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。始まるのが遅くなってしまいました。コンピューターがですね、やれドライバーを変えろとかって、でなかなか言うことを聞かなかったものですから15分も遅れてしまいました。すいません。そうなんですよ、私たち気をつけないと機械に振り回されるんです。コンピューターに振り回されるんです。そして気をつけないと世の中に振り回される。今日は世の誤りという題をつけさせていただきましたが、テーマはっていうと世がどれほど誤っているかということではなくて、世が誤っている中で私たちはどうやって正しい道を生きるかということがテーマですから。はい、改めて、時間、皆さん時計見ないようにしましょうね。イエス様を見るようにしましょう。兄貴先生お祈りしてください。
偉大なる素晴らしい主イエス様、感謝いたします。こうして愛する兄弟姉妹たちと共にあなたを礼拝し、あなたの御言葉を聞き、あなたをご共に集まっていることを心から感謝いたします。何よりあなたご自身が聖霊を通してここにおられることを感謝いたします。聖霊様が私たちを励まし、あなたの御栄光を表し、そして今日はあなたを認めさせるすごい働きを聖霊様を通して成し遂げられることを感謝いたします。罪について、罪について聖霊様がこの世の中で働いておられ、私たちの中で働いておられ、そして生き生きした清さ、あなたから ただくように、神の者から守られるように認めさせる、その素晴らしい働き心から感謝いたします。おやすまなどはなんと十字架で私たちの一切の罪を背負ってくださり、そして罪があなたをその死のままには閉じ込めることができない、復活のパワーであなたはなんと勝利者でおられることを覚えて心から感謝賛美します。主イエス様、共におられる主イエス様、どうか私たちが言われたように溢れる証人として日々過ごすことができるようにお祈りいたします。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。
アーメン。イエス様はこのヨハネの福音書の中で後半になって何度も、私はこれからあなた方を去っていきます、父のもとに行きますと語っておられるんですね。でそんな中でここで、しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものはありませんとイエス様は言っておられるんですけども、ヨハネの14章を読むと、トマスがですね、主よどこに行かれるんですか、私たちには分かりませんって聞いてんですよ。だからイエス様はここで言っておられるのは違う意味なんですね。トマスはイエス様が、私はあなた方を去っていき、もはやあなた方私を見ることがありませんと言われた後に、どこに行くんですかって聞いたんですけど、その後でイエス様、私は父のもとに行くんだ、ここでもまた私を使わした方、つまり天のお父さんのもとに行こうとしているんだと言っておられるんです。ここから私たちが今日学ぶことができる一つ目、それはイエス様のお言葉を分かったつもりにならないで聞くことです。イエス様教えてくださいと求めていくことです。イエス様が、私を使わした方のもとに行こうとしています、しかしあなた方のうちにはどこに行くのですかと尋ねるものがありません。イエス様は言われ、私を使わした父のもとに行きます。わかります？私考えてみたらわかんない。父のもと、父ってどこにいるんですかって。イエス様、あなたを使わした方、それが父なる神様だったら、それはどこなんですか、私も行けるんですか。イエス様のお言葉に対して疑ってはいけないです。つまり疑ってはいけない、ごめんなさい、表現が間違いました。イエス様のお言葉を信じないことはいけないんです。否定することはダメなんです。でももっと知りたいから聞くことは大事なんですよ。そういう意味で疑うっていうか、これどういう意味なんでしょうと思うことが大事なんです。私たちは気がつかないうちに質問して答えが返ってきたら分かったつもりになるんですよ。そうじゃない人いたら手を挙げてください。思いっきり手を挙げて大丈夫です。何にもしませんから。私たちは質問して答えが返ってきたら分かったつもりになるんですけど、どこまで分かってるか誰も分からないんです。で考えてみると分かってないなっていう、僕は御言葉、聖書の言葉を読んでいていつもそういう経験をします。分かったっていうつもりなんですけど、もっと深い意味があるんです。イエス様の言葉、聖書を読みながら神様の御言葉を求めていく私たちは、いつももっと知りたいって思いを持ちましょう。真理は奥深いんです。私が分かったと思って分かったのは表面1ミリぐらいですね。この間はサン先生ご一行をお連れして、奈良からも来られた方々をお連れして、月曜日に東日本大震災原子力災害伝承記念館、新しい名前が双葉町にあるんですけれども行きました。でそんないろんな質問される中で、あそこには除染した後の土やなんかをこう黒いビニール袋に入れて、それをこう埋め っちゃってんですよね。これどこに持っていくんですかって質問があったんです。で、国は双葉町の中でもうここは一生ダメだろうっていうところを地元にお願いして30年でいいから置かせてくださいって置いてんですよね今。地元の住民の人たちは政治家に聞いたそうですよ。30年ってお前たちの中でいつなその時に生きてるのは何人ぐらいいるんだ。大体しかも 70とかですからね。責任取れるのか。それでもなんか強引にやっちゃってるみたいですけど。で、あの除染っていうのは表面15センチ削るそうですね。土を15センチですよ。で、15センチ削って本当に放射能がなくなるかって誰も分かんないんですけどね。なんでこんな話をしてるかって皆さんが寝ないためです、ね、で、神様の言葉は表面15センチではダメなんですよ。ダメっていうかそれじゃ足りない。もっとそこがあるって、もっと深い、私たちがいつも求めていくことができるんです。そして求めていくならば神様必ず与えてくださるんですよ。それをイエス様は言われたんです。求めなさい、そうすれば与えられます。ところが私たちはそのことは分かった、イエス様純自動車ちょうだ い家ちょうだい、お金ちょうだい、物ちょうだい、配偶者ちょうだいとか、まあそれはいいんですけども、あの私中心のものを求めてしまうんですね。いや、必要なものは求めていいんですよ。与えてくださるんですよ神様は。でも他に求めるものがあるんです。神様が求めてほしいものがあるんですよ。それはご自身の心なんです。だからイエス様言っておられる、あなた方うちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものはありません。どうして弟子たちは尋ねなかったんでしょうか。どうしてですか。いや、聖書を読んで、どうしてね、誰も尋ねなかったのか。どうやら6節が答えのようです。かえって私がこれらのことをあなた方に話したためにあなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。イエス様はもうあなた方を離れていく、もうあなた方は私を見なくなる、そう言われて悲しくならない方がおかしいですよね。弟子たちはなんだかよくわからなかったけれども、もうイエス様に会うことができなくなるのか、もうイエス様を見ることができなくなるのか、と思ってそればっかり考えていたので、どこに行くんですかなんて聞くことができなかったようです。イエス様は私が十字架につけられると弟子たちにも話しておられました。いろんなことが弟子たちの思いの中でいっぱいになって、自分たちの悲しみが自分たちをコントロールしていた。私はいつも思わされるんです。自分に目を向けすぎるというのが罪の姿なんだ。神様から離れるということはいつも自分に目を向け続けることなのだ。その私たちがイエス様とつながってもすぐにそれが変わるわけではない。恐れおののいてあなた方の救いを達成しなさいと聖書の言葉、ピーピーとの手紙の中に書いてありますけれども、それは私たちが絶えず自分に目を向けすぎてしまうという性質から離れることができるように神様の助けを求め続けていくことです。自分に目を止めないようにするためには目を止める先を変えなきゃいけません。どこに変えるか、それがイエス様です。イエス様はなんて考えておられるんだろう、イエス様はどこに行こうとしておられるんだろう。何十年か前ですけれども、初めてオーストラリアに行った時だったと思います。その当時オーストラリアのシドニーだったかな、3000人ぐらい集まる教会の牧師をしている方が話に来られていました。そのロッド先生っていう人が言ったんです。私はいつもイエス様に聞くんだよね、イエス様今日はどこに行くんですかって。 である時イエス様は今日はディスコに行くって言ったんで、みんなで一緒にディスコに行ったんだって。でディスコに行って踊ったんじゃないんですよ。教会メンバー6人ぐらいだったから、ちゃんとお金を払ってディスコに入って、しばらくしてからフロアの真ん中にこう丸くなってお祈りを始めたって、ね、そしたらお店の人が来て、何やってるの？いやお祈りしてるんですよ。困るじゃない、いや私ちゃんとお金払って入りましたよってね。そこで皆さんにイエス様のことを伝えることができた。私はそんなこと考えたこともなかったので強烈な印象でした。でも聞いて考えていくうちに本当にその通りだなと思いました。イエス様、今日あなたはどこに行くんですか？弟子たちはそれ聞かなかったんですね。イエス様はそう聞いてほしいみたいですよ、私たちに。すぐに分からなくてもいいんです。すぐにイエス様の声が聞こえなくてもいいんです。聞いて求めていくことをやることが私たちには大事なんです。イエス様、今日あなたはどこに行かれるんですか？私も一緒に行きたいです。イエス様、誰のところにあなたは今日行かれるんですか？これは深いことです。素晴らしいことです。私も時々やるだけで一貫性がないので反省ばかりですけど、皆さんそれでも諦めずにやっていきましょう。イエス様を求めるってのはそういうことじゃありませんかね。イエス様、今日あなたは何をなさるんでしょうか？私もさせてください。あなたが行かれるところに私も一緒について行かせてください。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方によって益なのです。これはイエス様が私たちに考え方を変えなさいっていうチャレンジだと私は受け止めています。人生生きていれば必ず問題と呼ぶことが起こってきます。You raise me up という歌の中で言われているように、お腹の空かない人生なんてない。つまり問題のない人生はない。別に聖書の言葉ではないですけども、本当にその通りだと思います。イエス様が言われるのは、あなた方はこの世では悩みがありますっていう言葉です。皆さん、悩むときにどうして私は悩まなきゃいけないんだと思ったら自分を見てんですよね。イエス様を見たら、あなた方は悩みがあるよって言ったんだから、あ、来たわっていう。私は子供の頃からもう人から、とんでもない家の、あの貧しい家の、あの子供っていうふうに見られていたので、いつの間にか最悪の状況を自分の中で想像して、最悪こんな風になるかもしれないと考える癖がついてしまいました。そうなった時にがっかりしないためです。で、私はそういうのってあんまり良くないんじゃないかなと思うようになったんですよね。だんだんとこうイエス様を信じていく中で、でもイエス様はそういうこと言ってるんですよ。ここで、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。つまり私たちが最悪だと思うときに、そこを考え方変えなさいって。これは最悪じゃないんだ、ここから益が始まるんだって。私にとって良いことがここから始まるんだ、思うことができるんです。いやいや、なんか心理学とかね、いや自己暗示にかけるんじゃなくて、イエス様がおられるからなんですよ。私はイエス様とつながっているから最悪っていうのはないんだっていうことなんです。最悪になったとしても、そこから良いことが出てくるんですよ。イエス様そこで言っておられる、私が去っていくことはあなた方は悲しくてもうどうしたらいいかって言ってるけど、それはあなた方のためになるんだ。皆さん考えてみてください。想像してみてください。私はこの人にもう一生預ける、私の人生預けました、こん な素晴らしい人はいない思って一緒に生活している。一緒に生活すればするほど本当にこの人は素晴らしい。あなたの配偶者のことを言ってるかのように聞こえるかもしれませんけどね、いや本当に素晴らしい。3年経って目の前で十字架につけられて死ぬんですよ。絶望、人生終わりと思って当然でしょ。この人に人生かけて家畑子供妻まで捨てろって言われてやってきたのに、こんな風にして極悪人として死ぬのか。自分も殺されるかもしれない。弟子たちは思っちゃった最悪って言ったらこんな最悪なことなかったですよね。でもそれこそが人生最大の本当に幸せな生き方、本当に生きる生き方、本当に永遠に生きる生き方の始まりでした。私たちは大丈夫でしょうか。自分を見てなんでこんな苦しいんだろうな思う日々でしょうか。いつこの苦しみが終わるんだろうって思う日々でしょうか。苦しみが終わらなくても素晴らしいことは同時に起こっていくのです。イエス様を見るならば、イエス様の言われることは私たちを突き刺す槍のような言葉かもしれない。私は十字架にかけられて死ぬんだ、しかし3日目によみがえる、言われても弟子たちは死ぬんだっていう言葉しか受け取れなかった。あなただったらよみがえるっていう方を取りますよね。これは皮肉ですよ皆さん皮肉です。私たちみんなそう思いますよ。考えてください、自分のこと。なんかね、とんでもないひどいこととすごくいいことと一緒に言われて、どっちを自分の中に受け入れてますか。だいたいひどいことを受けてるのが人間ですよね。私がそうだからみんなもそうだと思ってるんです鼻がかゆいアーメンイエス様は最悪だと思う状況があなた方のためになる、なぜかっていうことをもちろん説明していてくださるんです。それは助け主を使わすからだ。助け主はご聖霊です。聖霊の神様は来てくださっているのです。今は聖霊の時代と呼ばれています。ご聖霊を通して私たちはイエス様を知ることができます。ご聖霊を通してイエス様を心の目で見ることができます。ご聖霊様を通して私たちは必要な助けを必ずもらうことができる。ご聖霊様によって私たちは自分がどれほど間違った考えに影響されていたかを知ることができる。ご聖霊は世に誤りを認めさせる。この認めさせるっていうことは法律用語なんだそうです。つまり有無を言わさず罪をもって有罪判決、誰も反論できない、控訴できない、そういう状況にすることをここで言っているのです。聖霊の神様が世と呼ばれるシステムに対してあなた方は間違っているということを有無を言わさず認めさせる、もう断罪する、罪に定める。何についてかというと義について、罪について、義について、裁きについてだというのです。その誤りを認めさせます。私は最近の出来事の中で2つのことを考えてました。一つはパリオリンピックの開会式の時にドラッグクイーンとかトランスジェンダーと呼ばれる人たちがやったパフォーマンスです。日本人は あんまり分かんなかったんじゃないかと思うんですけども、欧米の人たちはすぐに分かった。ドラッグクイーンってあの皆さんひげおじゃですね毛だらけの男性が女性の服装をしてお化粧する人たちですよ。明らかに男性なのに女性のこのメイクアップをしながらみんなの前に姿を現す。そういう人たちでどんなパフォーマンスをしたかっていうと、テーブルの後ろ側に座ったんですよ。で、欧米の人たちはそれを見てすぐに分かった。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐をこうなんだ恥ずかしめたものであると。有名な俳優のメル・ギプソンはそれを見て、あれは私の信仰に対する冒涜だって言ってるんですね。たくさん世界中のクリスチャンが声を上げています。あれは冒涜である。いや、そうなんですよ。最後の晩餐っていう出来事そのもの、イエス様が次の日には十字架にかかられるということを分かっていて、弟子たちと一緒に最後の過ぎ越しの食事をされた。あのダ・ヴィンチが描いたように一つの長いテーブルにあの誰かが写真を撮るからねみんなが座っていたの、あれは違いますからね。あれは本当に起こった出来事だ。ユダヤ人たちはこの字型のテーブルに、一つのテーブルに4人ずつ座った。真ん中にイエス様が座られた、そういう形だったんですけども、とにかくその絵をもじってトランスジェンダーという人たち、この人たちが神様を否定する、聖書を否定するんです。なぜなら聖書は同性愛は罪だって言ってるからです。だから聖書はあの差別を作り出しているんだと、聖書が諸悪の根源だみたいなことを言ってるんですけども、私はそのことを考えてきたんです。私はクリスチャンがこれは冒涜だっていうのは構わないんです。でもね、要はずっとイエス様を冒涜してきたんです。ずっと神様を冒涜してきたんです。今には始まったことじゃないんですよ。いや、だからいいって言ってるんじゃないですよ。冒涜は冒涜なんです。でもそういう冒涜の中で、私たちはイエス様を信じている私たちはどのような行動を取るべきかということです。同じ日にパリでエッフェル塔が見えるあの広場で、数えきれない何千人という人が集まって、イエス様は王様ですって褒めたたえたんです。それが私たちのすることですよね。は？あの、起きてますか皆さん。え？何千人もの人たちがギターを弾きながらフランス語でなんていうか知りませんけど、ジェズエーとかって言うんでしょうけど、イエス様王様、ジェズズケームって書いて、あなたを愛します。そうなんですよ。あんたたちのやってることは冒涜だって言ってる間に、イエス様あなたは素晴らしい、こんな冒涜あなたには何でもない、イエス様を罵られたんですよ。唾をかけられたんですよ。イエス様殺されたんですよ。殺されたって、自分から命を捨ててくださったんです。罪人たちの反抗を受けながら、ひげを抜かれながら、平手でほっぺたを叩かれながら、茨の冠をかぶさせられ、棒で叩かれ、鞭で打たれて、槍で刺されて、とんでもないことはやめろっていうこともいいのかもしれませんが、イエス様が私たちに語っておられることは何でしょうか。世に罪を認めさせるのは聖霊様なんですよ。私たちではないんですよ。それを求めていきましょう。私たちがお前たちのやってることは罪だって言って、みんながすいませんでしたって言うと思いますか。言わないですよ。何言ってんだって言われて終わりです。しかし聖霊様が働かれるときは、世は何一つ言えなくなるのです。どのようにして聖霊様はこの世にその考えが間違いだと言われるのか。それは彼らが私を信じないからです。イエス様言われ、イエス様を信じないことが罪なのだとこの世に 思い知らせるのが聖霊様の働きです。聖霊様は今それをやってないんですか。あ、質問してるんですけど、やってない。やってますよね。どのようにしてやってますか。テレビを通して私は聖霊だってやってないですよ。このイエス様の言葉から私が確信すること、罪についてというのは彼ら世の者たち、悪魔に騙されている人々がイエス様を信じないから、聖霊様はイエス様を信じる私たちを通して世に信じないことが罪なんだと見せているのです。だから私たちがあんた方罪を犯してるということではなくて、私たちの神様はイエス様だ、イエス様は生きているんだ、イエス様は素晴らしいということによって聖霊様はこの世に罪を思い知らせているんですよ。だからクリスチャンがイエス様を賛美することが力なんですよ。楽器があろうがなかろうが。グローバルはキーボード一つだけですか。ドラム使わないんですか。使ってません、今のところ。絶対に使わないって言ってるんじゃないんです。ちゃんと弾く人がいたらやってほしいんですよ。ギターもあったらいいなと思ってるんです。全部後ろに集めますけど、前には立たない。楽器があってもなくてもイエス様を褒めたたえることが聖霊様の働きなんです。皆さんそう聞いてもっとやりたいでしょ。歌うときに心を込めて歌いたいでしょ。イエス様を見上げて、イエス様を見上げて、私中心じゃなくてイエス様を見上げて。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。これ悩みました。意味が分かんない。聖霊の神様が世の中に義について思い知らせる、どのようにして。え、イエス様が父のもとに行き、あなた方は私を見なくなる。皆さん分かった人教えてください。悩みましたけど、イエス様が助けてくださったと私は信じています。今私が受け取っていること、イエス様が父の身元に行かれ、この地上から見える姿はなくなった結果どうなったでしょうか。それは目に見えないイエス様を信じる者が信仰によって義とされるということです。目に見えないイエス様を、私たちは生きておられるんだ、イエス様今ここにいてくださるんだと信じている。この信仰が聖霊様の用いる武器で、それを用いて聖霊の神様はこのように、世の中の義に対する考えは間違っていると示しておられるのです。だからクリスチャンが教会の建物の中でひっそりと集まっているだけではもったいないのです。私はイエス様を信じて、もう罪に定められることはない、罪責感で悩んでいた私が神様に感謝をして生きるようになりましたということを機会があったら伝えましょう。それを聖霊様は用いて働いてくださるのです。なんていうことでしょうか。私たちのおぼつかないような、どもってしまうような、すらすら言葉が出てこないような、それでも私たちが本当に自分の身に起こったことを拙い言葉で誰かに伝えるとき、ご聖霊の神様が働いてくださって、世は義とはトランスジェンダーとか性的マイノリティ、ジェンダー差別をなくするとか、やれ環境問題だとか、そういうことではないんだということが否定できないほど伝わっていくように、聖霊の神様が働いておられます。裁きについて、この世を支配する者が裁かれた、この世を支配する者は悪魔です、サタンです。 サタンは裁かれたのです。サタンは有罪判決をもう出されているのです。終身刑です。まだ刑は執行されていません。やがてその時が来ます。聖書はそう言っている。間違いなくその時が来ます。それまでの間サタンはできるだけたくさんの悪をしようと試みているんです。だから世が悪に染まっていくように見えるんです。皆さん誤解しないようにしましょう。どんなに世の中が悪くて悪魔が強いように見えてもそれは嘘です。裁かれてるんです。悪魔はもう刑の執行が近づいてるんです。私たちはイエス様につながっていたら裁かれることはないんですよ。判断はされるんです。あなたの人生どのように生きたか、そういう意味での裁きはされるんですけれども、有罪として刑を受けるため、罰を受けるための裁きではないんです。イエス様につながるものはそういう裁かれ方はしないっていうのが聖書のはっきりしたメッセージなんです。だからそのようなものとして私たちはいつもイエス様に目を向け続けていきましょう。この世に生きている限りこの世の影響は避けることができません。けれども私たちは考え方をいつもイエス様にしっかりと置くことによって過ち誤りから救い出され守られ正しい道に導かれていくことができるのです。ローマ人の手紙12章の2節にこう書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。自分を変えるのは自分ですることではなく神様がしてくださることなんですよ。聖霊の神様がしてくださることなんですよ。そのためには心を新しくする、考え方を新しくする、どこを中心に考えるか自分で選び取っていくことなんです。自分が正しいと思ってきたことをチェックしてもらうんです、聖霊の神様に。私はこうでないからダメなんだとか、ああでないから私は不足なんだ、それ全部過ちです、誤りです。神様は私たちに真理を語ってください。本当のことを語ってください。あなたの本当の価値はどこにあるかを語ってくださるのはご聖霊です、神様です。だから私たちはそれを受け取って人にも本当のことをイエス様に教えてもらいながら語っていくんです。それがイエス様の証人のすることです。求めていきましょう。助け主がもう来ています。聖霊の神様は一緒にいてくださいます。だから求めているんです。聖霊の神様、私を満たしてください、私をコントロールしてください。聖霊に満たされる以降バラバラバラバラと異言を語ることとは限らない。いやそれよりも大事なことは、本当に聖霊の神様が私をコントロールしてくださるので考え方が変わり、その結果行動が変わり、そうして人々が罪が何なのか、義が何なのか、裁きが何なのか分かるようになること、助け主の聖霊様を求めていきましょう。お祈りします。天の父様、どうか私たちをご聖霊様に満たしてください。聖霊の神様、私たちをコントロールしてください。心の思い、考え、言葉、振る舞い、行動、どうぞあなたがご支配ください。そのように私たちが生かされることによって、私たちの周りの人々がイエス様、あなたを見ることができますように、この町が変えられますように、この国が変えられますように、どうか岸田文雄首相、あなたのご慈愛で悔い改めに導いてください。大臣たち、国会議員たち、官僚の人々、 内堀正雄知事、県議会の皆さん、県行政官僚の皆さん、いわき市長の内田博之さん、市会議員の皆さん、県行政で働く官僚の皆さんに、ああ天皇お父様、あなたのご慈愛が注がれて悔い改めが起こり、本当に人間らしさが回復されていきますように、教育界にも経済界にもあなたがお望みください。この国はあなたなしに滅びます。しかしあなたは私たち数は少なかったとしてもキリスト人を起こしていてくださいます。お父様、あなたの御心がなされ行われますように、ご聖霊様の働きが明らかに表されていきますように、エルサレムに平和を与えください。イスラエルを憐れみ、イスラエルのリーダーたちにあなたの御声を聞かせてください。義がないために苦しむ一人一人に神様望んでください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
します。天の父様、今日誕生日を迎えているエリサベ姉妹を感謝します。ロープフェルの力、あなたはいわきに導いてください。本当にいろんな苦しいところを通ってきましたが、あなたが魂に平安を与えてくださり、愛の息子たちも立派に成長しました。今日の誕生日、あなたがさらに御臨在をもってエリサベ姉妹を喜ばせ平安に満たしてください。また将来の希望を与えると約束していてくださるあなたが、姉妹の心と思いに希望の光を輝かせてくださいますように、聖霊様が助けてくださることを感謝します。6日には蓮の早苗姉妹が誕生日を迎えます。天のお父様、しばらくお目にかかっていませんが、そのおられるところでどうかあなたが姉妹にお語りくださり、あなたのご臨在を表してくださって、内なる人は本当に解放され、あなたが与えてくださる真理の光で清潔されますように、健康もまた家族のお一人お一人もその関係もあなたが平安で祝福してください。10日には佐々木由紀子姉妹が誕生日を迎えることを感謝します。イエス様、どうかあなたが姉妹の体に日々新しい力をお与えください。あなたは癒し主であられます。あなたは私たちの力でありますから感謝します。どうぞあなたのご臨在によって姉妹を励まし、あなたが与えてくださる喜びを満たしてくださいますように、必要すべてが満たされますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。